り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第109回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。
それでは今回のニュースです。
アップルは iOS の最新バージョン iOS 9.3.2 の配信を開始しました。今回修正される問題として案内されているのは、 iPhone SE において一部の Bluetooth 機器とペアリングした際、オーディオの品質で生じる問題、辞書の動作不具合、メールやメッセージにおいて日本語かなキーボードでメールアドレスの入力ができなかった問題、ボイスオーバーの一部音声で句読点などを読む際に違う音声に切り替わる問題などです。また OS X El Capitan も最新バージョン 10.11.5 の配信を開始しています。
ウォッチ OS、 BBOS の新バージョン配信に続いて iOS と OS X の新バージョンも配信されました。まもなく WWDC も開催されますから、それに合わせたものなのでしょうか。ただ iOS 9.3.2 については 9.7 インチ iPad Pro において Wi-Fi 経由でアップデートを行うと、再起動を繰り返して利用できなくなってしまうエラー56と呼ばれる不具合が発生しており、現在アップデートの配信がストップしているとのことです。
ソニーモバイルコミュニケーションズは Android 6.0 を搭載する6インチスマートフォン Xperia XA Ultra を7月から海外で販売することを明らかにしました。外観のデザインとしては、Xperia XA を6インチサイズに拡大したようなもので、CPU は MediaTek の 64bit オクタコアプロセッサ、MT6755、メモリーは 3GB、ストレージは 16GB、投入される地域によっては、デュアルSIM版も販売されるとのことです。アウトカメラは2150万画素。インカメラは1600万画素、ディスプレイは6インチフル HD 解像度。最大2日間駆動するバッテリーや、光学手ブレ補正、セルフィー撮影用のフラッシュなど、暗い場所でも明るく撮影できることなどを特徴としています。
国内では、Xperia Z Ultra が結構根強い人気があり、後継モデルの投入を望む声があるんですが、これまでも大画面モデルはグローバル向けでは発売されているものの、国内向けの投入がない状態です。今度こそ、国内での販売にこぎつけてほしいと思っている人も多いかもしれません。
国内販売の話は、法的な問題はもちろんありますが、それよりも、国内で運用されている周波数帯への対応がちゃんとされないと、実用上問題がある、というのもあるんですよね。 ソフトバンクと、ソフトバンクロボティクスは、人型ロボット、ペッパーの開発環境をアンドロイドに対応させ、アンドロイド対応版ペッパーのデベロッパーモデルを7月から販売することを明らかにしました。従来、ペッパーの開発はコレグラフという開発環境を使っていましたが、新しく販売されるモデルは、コレグラフには引き続き対応しながら、胸部ディスプレイをアンドロイドベースにしたことで、アンドロイドアプリの開発ノウハウを利用できるようになったとのこと。開発環境として、ペッパー SDK、4 Android Studio のベータ版が、すでに配布が開始されています。
以前、中の人もアンドロイドのアプリを作っていたことがあるんですが、アンドロイドスタジオに開発環境が移行してからは、全然触っていないような状態です。実は、ペッパーのディスプレイも、アンドロイドのノウハウが使えなかった、ということを、このニュースを見るまで知りませんでした。アンドロイドの開発ノウハウを使うことで、既存の優れたアンドロイドのアプリと、ペッパーとの連携など、ユニークな機能が生み出されると面白そうです。
ペッパーの開発者サイトのトップページで、ペッパーの顔面がドアップなんですが、何度見ても、あの顔には無性にイラッとさせられるものがありますね。
今回のニュースは、以上です。
ここのところ、中の人は引きこもり気味で、あまり遠くまで外出していなかったんですが、先日、久しぶりにイエルプのイベントに参加したので、久々に街を出歩きました。
アップルストア福岡天神の向かいにオープンした、ソニーストア福岡天神に行ってみたのですが、本当に目の前ですね。ウォークマン、デジカメ、バイオなど、ソニーやバイオ株式会社の製品がたくさん展示されていて、実際に手に取って試すことができます。スタッフさんとの会話も、かなり専門性が強い内容や、製品の特徴と、お客さんがそのジャンルの製品に対して何が不満で、何を求めているかというところをちゃんと抑えたセールストークなど、かなり印象が良かったです。その後、ビッグカメラで、高級キーボードを見比べてきたんですが、以前よりも試し打ちができるサンプルキーボードが増えているので、いろいろと試せるのが良かったです。ゲーミングキーボードもありますが、メカニカルスイッチを採用したキーボードは、あの独特のカチカチとしたタッチが心地よいものの、静かなところで打つとすごくうるさそう。一方、トープレや PFU のハッピーハッキングキーボードプロフェッショナルなど、静電容量無接点方式のキーボードは、メカニカルとメンブレンのいいとこ取り、といった感触で、非常にいいものでした。
まあ、中の人の場合は、いいと思っても、そうホイホイと高級キーボードを買うことはできないんですけどね。それはそうと、夏モデルの発表が各社から行われたんですけど、中の人はどういう印象を持ったんでしょう。ちなみに、au については、先週の Xperia X パフォーマンスと、Galaxy S7 Edge 以外に、5月31日に別途発表会をやるみたいですけど。
今回は、ドコモの B ポイントが結構溜まっているのと、ソフトバンクの回線契約の更新期間にぶつかっているから、端末や回線契約の更新を前提に、かなり注目していたんだけど、中の人としては、ちょっと期待外れ、というのが率直なところのようだね。全体的に、投入されるモデルが被りすぎてて、あまり目新しさを感じないというのが大きいんだけど、ドコモだと、富士通や LG エレクトロニクスからハイエンドモデルの発表がなかったから、そっちを期待していた中の人としては、 余計に肩透かしを食らった感じなんだよね。
LG G5 の国内版は出るかな、と思っていたので、その意味では本当に肩透かしでしたね。Galaxy S7 Edge は、これまで Galaxy はあまり購入意欲が湧かなかった中の人にとって、久しぶりに購入を考えたモデルでしたが、エッジスクリーンにあまり魅力を感じていないので、エッジがつかない方の Galaxy S7 が出ていたら、とは思うところです。
au からどんな端末が発表されるのか、気になるところだけど、発表内容が良ければ、au に出戻るってのはありえるかな。
出歩いた際に、一応発売されているモデルについては、触ったんですよね。
Xperia X パフォーマンスと、Galaxy S7 Edge は、それなり以上にいいってのは分かってるし、多分知りたいところは店頭では分からない部分ばかりだろうから、まあしょうがないとして。ドコモのアクオスゼータは、パッと見た感じの印象が、予想以上に iPhone 6S Plus っぽい、ってのが、意外といえば意外。じっくり見ると、確かにあちこち違うんだけど、驚愕縁のエッジストデザインと決別したのが、予想以上に没個性化につながってしまった、というのが、中の人としては残念に感じたんだよね。
とはいえ、中の人の場合、デザインが良かったとしても、シャープ端末との相性が悪すぎるんで、きっと買わないでしょ。
気に入ったモデルは、後継機種が出なかったり、スタンダードなモデルを買ってみると、初期不良とか、ソフトウェアの挙動のフィーリングが全然合わないとか、確かにシャープ端末との相性は悪いんだよね。エッジストデザインで、インカメラが本体の下側についていたのも、微妙に使い勝手が良くなくて、驚愕縁デザインに興味があっても、あれのせいで購入に二の足を踏んでいた、ってのは正直に言うとあるんだよね。
au の追加発表もいまいちだった時は、どうするんです?
フルモデルの発表まで待つか、iPhone 6S Plus でも買うか、次の iPhone の発表まで様子を見るか、ソフトバンクの回線見直しを来月半ばまでにしなくちゃいけないから、本当はあまり猶予はないんだけど。
なんで今更 iPhone 6S Plus?iPhone SE じゃないんですか。
iPhone SE は確かに魅力的なんだけど、 iPhone 6を持ってるってのが購入のネックになってしまったってのが本音かも。 iPhone 6S Plus だと動画撮影の時の光学手ブレ補正もついているし、 iPhone 6との比較もしやすそうで、いろいろ役に立つかなと。
これまで動画に全く興味がなかった中の人が、動画撮影のスペックを気にするなんて。またバックスペース FM のドリキンさんに影響されてますね。
ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
Twitter のアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。